様、こんばんは、今日は民数記第30章を共に見てまいります。題にありますように、婦人の請願について、どう扱うべきかという原則が、語られています。神様の前の誓いですから、軽々しく、途中でやめるということがあってはならないんですけれども、同時に、特に女性は、結婚などによって、立場が、変わりまして、独身の時にはいいけれども、結婚生活では困ったことになる。そのような時にどうしたらよいのか。女性が勝手に誓いを変更することは、自分一人ならいいんですけども、家族に問題が生じる場合があります。そのような場合に家長である父親あるいは夫が死の前に責任を負ってそれを変更するようにおっしゃられています。しかし無制限ではなくて限られた期間で決断しなければいけないと、そういう定めがここに記されています。もしこの時代生かされたら悩んでしまうかなと思うんですけども、この戒めを通して私たちが、自分のことだけでなく周囲のことも、共に考え、また男子としては死の前に責任を負う務めがあることを覚えていきたいと思います。民数記30章の1節から8節、そこを拝読してお祈りいたします。民数記30章1節から8節。モーセはイスラエルの諸部族の頭たちに告げた。これは主が命じられたことである。男が主に請願するか、あるいは者たちをしようと誓う場合には、自分の言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。女が若くてまだ父の家にいるときに主に請願をするか、あるいは物立ちをする場合には、その父が彼女の請願あるいは物立ちを聞いて彼女に何も言わなければ、彼女のすべての請願は有効となる。彼女の者たちもすべて有効となる。しかし父がそれを聞いた日に彼女に反対するなら、彼女の請願あるいは者たちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に反対するのであるから、主は彼女を許される。もし彼女が自分の請願あるいは者たちをしようと軽率に言ったことがまだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合には、夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の請願は有効である。彼女の者たちも有効となる。もし夫がそれを聞いた日に彼女に反対すれば、夫は彼女がかけている請願や 者たちをしようと軽率に言ったことを破棄することになる。そして主は彼女を許される。天の父様、今日誓いについて主の教えを共に見てまいります。私たちもまた神様に祈り、また誓いをするものですけども、どうかこのことを通して平和が保たれ、また主をあがめることができるように導いてください。この御言葉の上にあなたが理解を与えてくださり、また主の前に誠実に歩めるようにどうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。誓願、あるいは者たち、誓願というのは特別の願いを捧げ、それが答えられた時にはこれこれのことをします、捧げますとか、あるいはそうですね、髪を剃ったり、剃らなくて剃ったりとかですね、いろんな誓いがあります。また者たちは切実な願いであることを覚えるために、普段なら自由に食したり行ったりできることを断つことです。これら、独り身でしたらそれほど生活に影響はありませんけども、家族が関わっていたりすると困ったことになります。ヤコブは無事に戻してくださったら10分の1を下げますと誓いましたね。また、最近あったことではハンナ、彼女はもし男の子を与えてくださるならそれを主に捧げますと誓いました。また、誓願に近いですけども、サムソンは、神様がなじる人と定められたので、様々な制限事項がありました。頭にカミソリを当てないこと、そして、汚れたものを避けるだけでなく、ブドウの実から取ったものを、飲んではならないと、そういう制限がありました。新約聖書では、誓願というと、パウロ自身が伝道旅行の無事を祈って、そして守られた時に髪の毛を剃ったという出来事がありますし、また不穏なエルサレムに行く時に、ユダヤ人の仲間の誓願を果たす時の援助者として立ち会うように、人たちの、エルサレム教会の助言を受けて、そこに立ち会ったということがありました。結局逆に神殿に異邦人を連れ込んだという誤解を受けて捕らえられて、暴動に巻き込まれ捕らえられてしまいましたけれども、そのようなことがイエス様の時代でもそれ以降でも行われていました。この誓いについて 教えられていることを一つ一つ見てまいります。一節二節、まず、この誓いを誠実に果たすべきこと、もう男性は特にと教えられています。一節二節をもう一度読み出します。モーセはイスラエルの諸部族の頭たちに告げた。これは主が命じられたことであると。主の命令ですから守らなくてはなりません。二節、男が主に誓願をするか、あるいは者たちをしようと誓う場合には、自分の言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならないと。主の前に誓う、その誓いを破らない。一旦口に出して誓ったことを取り消すことは決してできないと告げられました。これが原則です。しかし、イエス様の時代に、それがなおざりになっていることがありました。誓いに等級をつけて、神殿のどこそこにを前にして、誓ったならば軽く、そして清い場所にかけて誓ったら重たいと、等級をつけて、どれを優先するのか、そういう判断をしたとあります。確かに誓いがですね、重なってしまったら困ることが起こります。そのために等級をつけるということは、判断に困らない、ために必要でしょうけども、そもそも軽々しく誓っていたからそういう問題が起きたのでありまして。普通ならば誓わなくても、誠実に約束を守れば、誓いを守ればいいことです。また、見栄を張って誓うことを特にユダヤ指導者たちはよく行っていたようですけども、自慢するために誓うというのは本末転倒でした。ですからイエス様はそういう方たちにもう誓ってはいけませんと、はいははい、いいはいいえと、約束したことを実行しなさいと諌められました。そのようなことがまだ起こっていない時ですけれども、しかし、誓いが、男性の場合は全責任を負っているので必ず果たさなくてはいけないんですけれども、女性が誓った場合に、家族に類が及んで、家族が困ることも起きます。そんな時に男性が判断するように神様は続いて教えられました。基本は誓いはすべて守らなくてはいけないんですけども、家にいる未婚の女性が彼女なりに考えて誓い、また物立ちをして実行をし始めました。どんなことかはいろいろあったと思いますけども、そしてそれが家族に関係しますので、自らあるいは気づかれて、これこれの誓いをしましたということを父親に告げます。 そして、いろいろ考えることもあるでしょうけども、その日のうちに反対であることを表明しなかったら、もうこの誓いを取り消すことはできない。そして、取り消した場合には父親が取り消したので誓った彼女には何も咎めはないと、その判断が間違っていたら許すべきだったのに止めてしまったら、そこの責任は父親が負います。そもそもなんでそんな誓いをしたんですかと言って娘を責めることはできないのです。また、この誓いには期限がありますけども、結婚の、時が、導きがあって、別の家に行って、誓いがまだ有効なうちに、結婚したために、夫婦生活、新しい家での生活に支障が、できてしまう。物立ちをしてですね、これは食べちゃいけませんということがあったら困ったりですね、家族の営みに支障があるということが考えられます。それはこの女性がまさかこんなことで問題が起こるとは思わなかったという部分で、自分の家では大丈夫だったんですけど、結婚すると困る、そういうことが、あった場合、そのことを夫が聞いたその日に黙っていれば、何も言わなかったら認めたことになってもう取り消せない。たとえ困ったとしても、しかし夫が取り消すならば、この女性は許されます。そして夫がこの誓いを止めた責任を負います。しかしこの関わりは、夫が亡くなったり、また離婚された場合にはもう、関係する元夫や亡くなった夫、もちろん亡くなったら責任を負えないんですけども、ずっと有効になり、それは他の家族が何と言おうと取り消せないことになります。そのことが9節、もしかしやもめや離縁された女の請願についてはすべて者たちが当人に対して有効となる。また、結婚している夫人が、者たちや、誓いをなす場合、夫に黙ってした場合は、まだいいんですけども、夫が聞いた場合ですね、その日のうちに判断して、 家族のために、良いのかまた悪いのか、その日のうちに決断して、判断しなくてはなりませんでした。そして、夫がこの誓いを廃棄した場合、彼女は、誓いを守れなかったことで咎められることはありません。こうして、夫はまた父親は、妻また、家族の誓いについて、それを家族全体のことを考えて有効にしたり廃棄したりする、権威とまた責任を負うことになります。14節15節を、ご覧ください。もし夫が日々その妻に全く何も言わなければ、夫は彼女のすべての請願あるいはすべての者たちを有効にする。夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなかったのだから、彼はそれを有効にしたのである。もし夫がそれを聞いた後それを廃棄するなら、夫が彼女の咎を負うと。時には忘れてしまったり、また、覚えてはいてもですね、ずるずるしてしまったりということで、それでもやっぱりやめた方がいいと言うならば、夫が咎を負うと告げられています。リーダーシップあるいは権威、そこには責任が伴うことを聖書は教えています。16節、これらは夫とその妻との間、父とまた父の家にいる若い娘の間とに関して、主がモーセに命じられた掟であると。主がモーセを通してこのように命じました。聖書は、男性だから優れている、女性だから優れてないとは教えていません。共に神の前に立てられたものです。しかし、巫女が御父に全く従うように、妻は夫に従う、夫は妻を愛するように教えています。主が立てた秩序で夫婦の関係、また親子の関係、親が子に、また夫が妻に対して責任を負うものとしてリーダーシップを委ねられています。主の前にはどの民族もまた地位もまた男女の差もありません。主の前には皆平等です。そのことがガラテヤ書の3章38節に明確に告げられています。しかし父と御子が神としては等しいものでありますけれども、イエス様は 今までの5章19節にあるように父に全く従われました。今まで5章19節ここに、書き抜いてありますけども、お読みいたします。イエスは、彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。イエス様はこのように父に全く従っていることを繰り返し明かしされました。なぜそのようにされるのか、それは秩序だからであり、また全く信頼していたからです。巫女はこうして十字架に向かって行かれますけども、御父が必ずよみがえらせてくださること、それを通して栄光を表してくださることを信じていましたから従いました。アブラハムとイサクとの関係もそうです。主が立てられた秩序を守り、そして互いに信頼と尊敬を持って一致すること、これが主の御心です。誓願、また者たちは主の前に誓う良いことです。しかし良いことでも親子の関係、夫婦の関係にどんな影響を及ぼすか、自分だけで判断できないこともあります。相手のことをよく考え、また相手の意見をよく聞いて最終的な判断をすべきです。子供は親の意見を十分に聞く必要があります。第一コリントの7章の22節をお読みいたします。第一コリント7章22節。主にあって召された奴隷は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。世の立場がどうであれ、主にあって自由であり、また主に仕える奴隷であることをパウロとして聖書は明かししています。また、結婚についてもこのように教えています。7章の39節。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります。ただし主にある結婚に限りますと。結婚する自由は主にある結婚に限ると告げています。罪から解放されて、そして御心に従って行くことができ、また愛に満たされて相手を信頼し、また従う、あるいはリーダーシップを取ることができる、こうして自分で決めるだけでなく誓いを全うし幸いな家庭を築ける、そこには主の恵み、 と信仰が不可欠です。自由と平等は聖書から出てきた理念です。尊いものです。社会でも尊ばれていますけども、自由と権利はともすれば暴走してしまいます。何でも自分の勝手にやることが自由だと履き違えたり、権威を与えられたら何でも自分の思う通りに支配すればいいと考えて社会が混乱に陥ってしまいます。主にあって、主の御心を求めて主に従ってこそ自由であり、また権利を行使することができるのです。信仰生活においてもそうです。主に祈ったから、御心だからといって今でない時もありますね。整うまで待たなければいけないことがあります。私たちは熱心のあまり周りを見ないということがないように、家庭においても教会においても良いことを皆が尊べるように忍耐を持って、また配慮を持って進んでいきたいと思います。そのことが教会でも家庭でも、またあらゆる場所で尊ばれていきますように。結婚についてもヘブル書でこうありますね。すべての人に尊ばれるようにしなさい。二人の世界を作ってもいいんですけども、それが素晴らしいねと言える言われるものを目指しましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの前に誓うこと、またそれを実行することは尊いことですけども、どうか周囲のことも私たちは心遣うことができますように、そして共に喜べる営みを、人生を歩ましてください。またそのようにして教会の徳が高められますように、私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。